こんにちは、ジェットです。先週末、久しぶりに髪を、切りに行ってきました。まあ、普段だとね、自分1ヶ月弱ぐらいいつものね、床屋さんで毎回切ってもらいに行くんですが、まあここのところね、ずっとバタバタしていたんで、最後にね、切ってもらってからもう、2ヶ月ぐらい経ってたと思うんですが、まあ今年に入って初床屋というか、まあ美容院、行ってきました。でまあもう長いことね、自分この同じ美容師さんに、お願いしていまして、まあ芸のお兄さんというか、まあお姉さんというか、まあそんな方なんですが、自分がね、もうだいぶ前ですけども、仕事のストレスかなんかで円形脱毛症、10円ハゲをね作っちゃった時なんかは、あんたやだ大変とかね言いながらも、うまくねそれが隠れるようにカットしてくれたりとか、まあね、そんな優しい美容師さんなんですっていう、まあそういうお話はね前にもしたと思うんですけども、あの今回もね朝一番で、予約をしまして、もう朝起きてね、もう歯磨きだけしてシャワーも浴びずに寝癖をねキャップで隠して、行ってきたんですが、まあそのね美容院でそのチェアに座って目の前のね大きい鏡に映った、自分の顔を見ましたらですね、もうマジ愕然と、しました。まああのね、最近仕事が忙しいとか言って、もうここのところずっとまあ自分もサボってるし、まあほぼねデスクから一日中動かないし、で顔のね筋肉もあんまり使ってないからなのか、もうね顔がだったんぼよよんぼよよんなのよってまあね、わかんない話なんですが、顔ねパンパンの、むくみまくりの、中年のね薄汚いおっさんがその大きな鏡に、映っていまして、もうこれが本物の私ってね、思わず、まあね、目を背けるのもあれなんで、ちょっとね目を薄めて改めて鏡見てみたりはしたんですけど、やっぱりねそこには薄汚い中年のおっさんが、映っていました。まあそれでもね、そのいつもの美容師のお兄さんがハサミを入れてくれて、まあほぼね一方的に彼がおしゃべりしてるのを聞きながらザクザクとね、髪を切ってもらって、でサイドとかかなりね短くしてもらったら、だいぶさっぱりして見えて、で白髪もね目立たなくなって、まあね薄汚かったおっさん45分後にはちょっと、マシに、なってきました。いやね、やっぱり中年ともなると、ちょっとね運動をサボったり、あと美容もねサボっちゃうとダメね。日々ねちゃんと仕事が忙しいとか言い訳せずに、サボらずにね、ちゃんとやらなきゃなと改めて思います。それこそね、私のラジオのヒロシーさん見習って、しっかり毎日コツコツちゃんとやらなきゃだわと改めて、床屋の鏡を見て思った週末の、朝でした。で今回はですね、まず、いただいていたお便りを、ご紹介します。東京にお住まいの、昭和世代レントさんから、Google フォームにいただいたお便りです。楽しく聞いています。声がセクシーですね。こんな人に侵されたらと、思いながら、聞いています。ありがとうございますって、これは喜んでいいんでしょうか続けます。ただ一つだけあーと思ったのが、ケツメイシの桜をお好きっておっしゃってましたよね。僕は相方とはダメだと思っていたけど、彼がケツメイシのファンで、やっぱりダメだと思って、別れました。今でもそのケツメイシを聞くとセンチな気持ちになります。ケツメイシのどこが好きなんですが、見た目以外での良さを教えてください。ということでレントさん、お便りをありがとうございました。ケツメイシというとですね、つい数日前に自分外を歩いていたら、白い花を、咲かせている木が一本だけありまして、まあ、あれはね桜じゃなくて、まあ、時期的にも梅だったのかなと思うんですが、でまあね梅が咲いたらもうすぐに桜の季節やってくるっていうことで、思わずねまだちょっと、早いんですが、桜ソングケツメイシのね桜、久しぶりに自分も、聞いちゃいました。毎年ねこの時期では、ま、もう本当に同じことを毎回話してる気がするんですが、やっぱりね春、花の時期になると、桜ソングね、スマホの、プレイリストに忍ばせてあるんで、それを繰り返し聞くことになるんですが、まあ中でもやっぱりねケツメイシの桜、好きです。 で、ケツメイシっていうと他にもね、自分いくつか好きな曲はあるんですが、まあね、ファンっていうほどにはそれほどね聞き込んでるわけではないんで、あんまりねこうやってお尋ねされても彼らのことをね、お話しできることは正直あんまりないんですけども、あのケツメイシってね、 Apple Music で、開いてみますと、日本のヒップホップシーンを代表するとか、書いてありまして、で、自分ね若い頃からで、それから今でも、まあ、ヒップホップってねほとんど、聞かないんですが、そんな中でね、こうやってケツメイシは時々聴きたくなるっていうのは、やっぱりね綺麗なメロディーラインの曲が多くて、で、あとはやっぱり歌詞、あのね、ちょっと男っぽさのある歌詞なんですけども、特にね自分若い頃は落ち込んでる時になんとなくね元気づけてくれるような曲が多くて好んで聴いていた気がします。で、それからレントさん、お便りの中で以前お付き合いされていた方が、ケツメファンだったと、書いてくださっていましたが、そりゃね、そんな思い出の曲たち聴いたらいろいろもちろん思い出しちゃうと思いますし、センチメンタルなね気持ちになっちゃうっていうのもあると、思います。自分も、振り返ってみると、この曲聴くとあの人思い出すっていう、そういう曲はねもう本当にもう何曲もありまして、例えばねユーミンのノーサイドっていう曲を聴くと、大学のねゼミで一緒だった、ラグビー部のあの彼のことを思い出したり、あとあの安室奈美恵さんの、ゲットマイセルフバックっていう曲があるんですが、この曲を聴くとね、もう何年も前ですけども、何十回もねこの曲リピートしながら、車でねゲイの集まるプールパーティーとか一緒に行った、あのね当時めちゃくちゃ仲が良かったゲイの友人がいたんですが、その彼とね突然音信不通になっちゃってっていう、そんなエピソードを思い出したりとか、それこそねその彼と連絡取れなくなったばかりの頃は、このね安室奈美恵さんの曲自体聞くのも悲しくて、避けていた覚えもありますけども、あとは思い出の曲なんでしょうね、TM ネットワークの Get Wild この曲もまあほんといろんな思い出ありまして、この間もね TBS ポッドキャストのオーバーザサンで、渋谷公会堂でのねイベントがあってね、その、Get Wild の曲何かやられてたみたいですが、まあ自分は見てないんですけども、まあねこうやって振り返ってみると、いろいろ自分も人生の、思い出の曲ありますけども、まあとにかくねレントさんもそんなねケツメイシの曲を聴くと当時のねお付き合いしていた彼のことを思い出してしまうということでしたけども、時間が経つとねそんなね聴くと心が痛かったり悲しかったりする曲たちもね、きっといつの間にか懐かしいねほろ苦い思い出の曲となると思いますんで、その時までねもうちょっと待ってみて、心の引き出しにそんな曲たちはしまっておいて、ふとしたねきっかけでまた聴きたくなる時が来るまでね、ちょっと待っていただければと思います。ということでレントさん、お便りをありがとうございました。といったところで今回も、独占中年男子の30分始めていきたいと思います。この番組は40半ばのおっさんが、中年男子の日頃の思いや悩み事だったり、時には懐かしい昭和ネタやゲイ、オカマネタなどを、同じくおじさん、おばさんと呼ばれる中年世代の人々と、あるいは中年予備軍の人々と、共有しながら、中年のゲイが一人ほろ酔いで語るかなり緩めのトーク番組となっております。どうぞ最後まで聞いていただけると嬉しいです。もう一つお便りをご紹介します。東京都にお住まいの昭和世代、えのきだけさんから Google フォームにいただいたお便りです。Z さん、こんにちは。第89回でお便りを読んでいただいた昭和世代女子、えのきだけです。その説は私のしょうもない悩みを取り上げていただき、ありがとうございました。Z さんが紹介されていた自分で自分を褒めてあげたいという、有森裕子さんのフレーズは、1996年当時はポジティブすぎる気がして、共感できなかったのですが、今改めて聞くといい言葉だなと思います。2024年は自分を褒める年にしようと、プライベート用のタスクリストを作ってみました。完了してタスクを消すたびに、心の中で自分を褒めるようにしています。 タスクの1番目、友達に貸していたミシンを返してもらうを達成したので、最近はミシンで、縫い物をしながら中年男子の30分を聞いています。最近のエピソードで出てきた餃子を皮から作るがとても美味しそうだったのでリストに載せました。ジェットさんの今年のやりたいことはどんなことでしょうか。最後に、ジェットさんのインスタの写真、どれも雰囲気があってとても素敵です。今後も更新とポッドキャストの配信楽しみにしています。ということで、えのきだけさん、お便りをありがとうございました。えのきだけさんからは以前もね、お便りをいただきまして、ご紹介させていただいて、でなかなかね、人に自慢できるようなことを見つけられないけども、日々ね、自分で自分のことを、褒めてあげたら、あげられたらいいですねみたいな、まあそんなね、お話をまたいつものごとく、長々と話してしまった覚えがあるんですが、えのきだけさん、それをね、聞いてくださって、実践してくださってると、今回お便りで書いていただいて、いや、なんだかね、自分もこれを読んで本当とても、嬉しいです、ありがとうございます。でそんな、えのきだけさん、ミシンで縫い物とかね、ご趣味でされているということで、素敵じゃないですか。何かね、一つのものを完成させるっていうとね、達成感がね、あっていいんじゃないかなと自分も、思います。自分も最近はサボってますけども、ピアノね、一つの曲を練習してやっと、弾けるようになるってね、やっぱり達成感ありますし、あとは指先を使うんで、脳の活性化、認知症予防とかね、この年になると、そんなことも大事だなと思ったりしますけども、ミシンでのね、縫い物もそういう意味ではね、中年世代には、良い趣味なんじゃないかなと、思います。でさて、そんなえのきだけさんからは、ジェットさんの、今年のやりたいことはどんなことでしょうかと、ご質問をいただきましたけども、ですね、ポッドキャスト番組オーバーザさんで、だいぶ前になるんですが、スーさんと、堀井さんが、東京の赤坂にある、豊川稲荷で、市中水明で、運勢を、占ってもらって、わ、すごい当たってるとかね、わちゃわちゃお二人で、お話しされていたことがありまして、で自分それ聞いていてね、なんだかおばさん二人楽しそうだなってその時は思っただけだったと、思うんですけども、先月、まあ年始めってことで、同年代の女子友達と、そのね、市中水明が調べられるネットの無料のね、サイトをたまたま見つけまして、自分のね、生年月日と生まれた時間、入力するだけで今年の運勢が見れるみたいなそんなやつだったんですが、まあね、無料の占いサイトってね、肝心なところお金払わないと見れねえのかよみたいななったりするんですけども、まあなのでね、いつかはちゃんとね、プロの方に、市中水明は自分も一度見てもらいたいなと思ったりはするんですけども、まあ市中水明って言いますと、確かね、以前浜崎あゆみさんのステージのね、バックダンサーをされていた男性も、今はね、ご自身のお店バーを持たれて、確かね、市中水明もやられてるってお話だったと思うんですけども、まあ今回はね、プロの方に見てもらうのではなく、そのね、無料のサイトで自分とその彼女の運勢を調べて読んでいまして、まあなんだかね、読んでみたら難しいことがいっぱい書いてありまして、詳細はね、なんだかよく分かんなかったんですけども、自分はどうやら火の要素がだいぶ強いらしくて、で今年は勉学に良い年で、新しい知識や新しい技術を身につけるのが良いと、書いて、ありました。でまあもちろんね、これあくまで占いの話ではあるんですけども、まあそれをね、すぐに信じたがる中年のおっさんね。でなので、まあね、新しい知識、新しい技術って何なのよって考えた時に、まあ一番初めに自分思い浮かんだのが料理でした。でまあ自分ね、前もお話ししていますけども、本当に料理ベタで、まあというよりまあほとんどね、料理っていう料理をちゃんとやったことがなくて、友人からはね、おめえカレーも失敗するのかよとか言われちゃうタイプなんですけども、で一方でね、料理をできる人たちを見ると眩しい、かっこいい、付き合ってみたいになったりするんですが、で最近もね、同じくゲイの、ポッドキャストをやられている 明日もゲイのあそこさんとか、あとはあたしろラジオの勝也さんとかね、あのインスタとか旧ツイッターで、ほんとね、なんだかめちゃくちゃ美味しそうな手作りの料理だったり、あとはお弁当の写真とか載せていらして、もうとね、スマホの画面めちゃくちゃ眩しかったんですが、で、そう思うならね、自分もちゃんと料理始めてみたらどうなんよと思い立ちまして、なので今年はですね、自分時間のある日、特にね週末とかは、新しい料理を学んで、作ってみるっていうのを、まあ密かなね目標に、しています。で、つい先週も、あの会社のね、あの同僚に教えてもらったレシピで、ラーメンのスープを、作るっていうのをですね、あの近所のスーパーで手羽先とか買ってきて、あのやってみました。もうね、ラーメンのスープを一から作るとかね、もうこんな人生初めてだったんですが、まあでもね、完成したラーメン、見た目はね、ちょっと謎めいてたんですけども、味はなかなか、美味しかったです。さっぱりしていてね、なんか味も、重々しくなくて、ね、自分で作るしては上出来だなっていうかね、それこそね、自分で自分を褒めてあげたいっていう話になったんですけども、あとは、えのきだけさんもね、書いてくださっていましたが、餃子ね、まだ人生で一度もやったことないですけども、あの高宮のあっという間の矢部ちゃんさんも、あの餃子ね、簡単にできますよってこの間スペースでも教えてくださったんで、近々餃子も一から挑戦してみようかと思っています。で、それからまあ勉強の年ということなんですが、今年はもう一つ、勉強したいことがありまして、 Amazon でですね、各国別世界史ノートっていう本を、この間ポチッとしまして、あのこれ高校時代、受験生時代に、もう30年前なんですが、使っていたもので、であとは前に購入していた山川の世界史の教科書があったんで、この2冊で今年はですね、ちょっと世界史を改めて、勉強しようかと、思っています。で、まあね、まだ買っただけで何にも開いてなくて読んでもないんですが、あの自分前々から、まあ、昨今のね世界情勢をニュースで見聞きしたり、あとはね夏休みにあの海外にね旅行に出たりすると、その高校の頃にね必死に勉強した世界史の知識、もう完全にすっかり忘れちゃってるんですけども、今でもね、もうちょっとあの時勉強したことを覚えていたらなって思うことが、何度も、ありまして、でそんな時にね、あのよし、改めて世界史勉強しようって思い立ったきっかけが一つありまして、あのおしゃれで文化人系のポッドキャスト番組、前回もね、あのご紹介しましたが、飼い犬にパンを噛まれるで、パンの人、シューさんがですね、イスラエルパレスチナ問題ざっくり解説会ということで、確か年末、去年の年末だったと思うんですけども、その番組で、お話しされていまして、で自分もね、この問題にはもう本当ね、ずっとニュースを見ていて引っかかるところがあって、でそんなニュースで現地のね大変な悲惨な状況を見聞きして、まあね、自分ができることって言ったら、せいぜいね、現地のね若い人たち、子供たちのために募金するぐらいはしても、そのね複雑な問題の背景をもう知りもしてなかったというか、まあ自分の中で全然理解できていなくてですね。でそんな中でこの海パンのシューさんのね会を拝聴して、あ、自分でもね、もうちょっとちゃんと知りたいというか、まあもうちょっとちゃんと勉強したいと、思いまして、でね、この各国史別世界史ノート、このね、あの世界史ノートだと、教科書はね時系列なんですけども、このノートでは国とかね地域別に勉強ができるんで、でその古の時代のね自分の大学受験の時にも、かなり役に立ったのを、思い出したんで、今回改めて購入して、勉強しようと、思っているわけです。なのでジェトミ、今年は勉強の年ということでね、今年のやりたいことは、料理と、世界史の勉強の2つ、頑張りたいと、思っています。まあね、いつまで続くかちょっとわからないんですが、今回ちょっとね、ちゃんとやってみようと、思っています。ということで、えのきだけさん、お便りをありがとうございました。といったところで、今回は、この辺にしておきたいと思います。 この番組では引き続きお便りメッセージお待ちしています。 E メールアドレスは独占30分 @gmail.com です。番組専用のお便りフォーム X アカウントなど、このポッドキャストの、番組概要欄にありますんで、そちらからぜひお便りメッセージ、ご質問ご相談など何でも送っていただけるととても嬉しいです。老若男女大歓迎です。お便りだけがこの番組の頼みの綱なのでどうぞ、よろしくお願いします。そして、今回第96回ということでね、100回に向けての、ジェトミへの一問一答も何か送っていただけたら嬉しいです。来なかったらね、自作自演でやるかもしれません。ということで、まだまだね毎日暑い日が続きますが、前回も、ちょっとお話ししたんですが、腹巻きおすすめです。特に、自分もそうですが、お腹がね弱い方には本当におすすめなのでね、ぜひ使われてない方は、試していただきたいなと思うんですが、ついこの間もほぼ日でスーパーマリオブラザーズの第一面そのねデザインをした腹巻きが、売っていたんで、自分もね改めて新しいの欲しいと思っていたんで早速、ポチっちゃったんですけども、これをね聞いてくださってる方も、体をね暖かくして、風邪、インフルエンザなどねお気をつけて、お過ごしいただければと、思います。それでは、独占中年男子の30分次回に続きます。